令和4年12月1日、広報高山をお伝えします。特集は、目指せ伝建地区、寺町・空町地区町並み調査プロジェクト、雪と暮らす、今年もみんなで雪またじ。市役所などの年末年始の業務についてのお知らせ。新型コロナウイルス関連情報です。表紙は、火の用心、笑顔で年末年始を迎えるために、城山保育園児による火災予防パレードを紹介しています。特集、目指せ伝建地区、寺町・空町地区町並み調査プロジェクト、私たちの素晴らしい町並みを次世代に残すために、私たちが暮らす高山市には、ユネスコ無形文化遺産に登録された屋台行事や日本遺産に認定された飛騨の匠の技・心を構成する文化財など国内だけでなく世界から認められる歴史的・文化的な財産が数多くあります。歴史的な町並みも高山が世界に誇る財産の一つです。町並みを保存するための取り組みの一つに伝統的建造物群保存地区、伝建地区という制度があります。現在、市では、寺町・空町地区の伝建地区化に向けた調査を実施しています。今回の特集では、取り組み内容や関係者の思いなどを紹介します。様々な歴史が織りなしてきたこの地区の景観も、また大切な財産です。皆で一緒にこの地区を次世代に残していきましょう。伝統的建造物群保存地区とは、戦後の高度経済成長に伴う開発の中で、伝統的な建物は急速に姿を消していきました。この危機感から、国は昭和50年、1975年、歴史的な集落や町並みの保存と活用整備を行うために、重要伝統的建造物群保存地区を選定する制度を作ります。この制度は、自治体が保存すべき地区を定め、外観の変更や新築など、現状変更を許可制とすることで、景観に合わない建築を抑制するとともに、建物の修理などに対し助成を行い、景観と建物の保全を図るものです。市内にはすでに三町と下二の町、大神町の2つの伝統的建造物群保存地区があり、伝統的な町並みが維持されるとともに、多くの観光客が訪れる地域となっています。寺町・空町地区とは、安川通りや海老坂を上り詰めると空町と呼ばれる地域があります。さらに東に向かうと山裾には神社仏閣が軒を連ね、東山寺院群や寺町と呼んでいる地域があります。これらの地域は400年以上前、藩主金森氏が城下町を作るときに高台に武士を住まわせ、その東側にお寺を集めたのが始まりと言われています。お寺や神社には文化財が数多くあり、春は桜、秋は紅葉のスポットとしても人気で、ロケなども行われる風光明媚な地区です。あの時に選定されていなかったら、天正寺住職堂島大円さん、三町地区の伝建地区選定に携わりましたが、今思うとあの時に選定されていなかったら、古い町並みはなくなり、大きなビルや店舗が並ぶ場所になっていたかもしれません。江戸時代から商人町としてにぎわっていた三町地区は、昭和9年の JR 高山線全線開通に伴って、駅の周辺などが町として発展する中で衰退しました。この景観を守ろうと、住民が保存会を立ち上げ、市も伝建地区の選定に向けて取り組みました。こうした住民の熱い思いにより景観は守られ、今では多くの観光客でにぎわう観光地になりました。今あるこの素晴らしい景色が末永く残っていくことを願っています。 変えることは簡単だが守ることは難しい。東山景観保存会会長、善能寺住職中井光弘さん。この地区には金森家に関係するさまざまな寺院があり、四季折々の景観を楽しめます。その中でもたくさんの古くからの寺院が横並びに現存するのは全国的にも珍しいです。このような環境が残るのも歴史や伝統を大切にする地区だからこそです。保存会ではこの景観を守るために町並み保存の勉強会や火災予防のための消火器の設置、樹木の肥料の配布などを実施しています。世の中の流れに合わせて景観を変えることは簡単ですが、その流れに乗らず守ることは難しいことです。私たちはこれからも景観保存活動を続け、次世代につなげていきたいです。伝統的建造物群保存地区選定に向けた調査で分かってきたこと、伝建地区として町並みを残していくためには、その地域がどのような歴史をたどってきたかを知る必要があります。市では令和2年度から専門家に委託し、町並みの外観調査、住宅やお寺、神社などの建物の調査、関係資料の調査などを行っています。その中で分かってきたことの一部を紹介します。武士はいなくなった。元禄5年1692年、金森氏は家臣たちと共に現在の山形県上山市へ移され、江戸幕府が直接治めることになりました。そのため武士が住んでいた空町は更地となり、町人に売り払われました。その土地の多くは幕末まで農地として利用されてきました。高山城から移築された建物、東山寺院群の法華寺本堂や雲龍寺鐘楼門などに高山城から移築されたと考えられる痕跡が見つかりました。いずれも宗派の特徴を示した個性的な建物が多くあります。また多くの寺院に立派な鐘楼があることも特徴の一つです。広がる町や島河原町や若立町、愛宕町の街道沿いや鉄砲町、お寺の門前などは幕府の直轄市となってから徐々に店舗などの町屋が増えていきます。また街道の往来や社寺へのお参りのために人の往来が多い場所に多くの家が建ち始めたことが分かりました。連続した鉄砲町の町並み、鉄砲町には大正から昭和前期にかけての連続した町並みが残っています。2階建てで2階の窓にはガラス窓を、1階には格子を取り付けることが特徴です。同時期の建物が連続することにより優れた景観を形成しています。今後のスケジュール、令和5年3月文化庁に提出する報告書の完成、令和6年度、地域住民との意見交換・合意形成、昭和30年代以前の建物などの特定物件として同意、地区範囲の決定、保存活用計画の策定、令和7年度、伝建地区の選定、伝建地区や東山寺院群をめぐる日本遺産スタンプラリーに参加してみませんか。伝建地区や東山寺院群を楽しく学びながら巡るスタンプラリーに参加して、高山の歴史や伝統に触れてみてください。参加方法です。スマートフォンなどで、広報高山12月号5ページに掲載されている QR コードを読み取ります。画面上の地図を見ながら各スポットへ行き、スタンプを取得するボタンを押せばスタンプを入手できます。9個以上のスタンプを集めた方には、上市の町の飛騨高山町の体験交流館の窓口にて粗品を進呈します。町並み保存の主役は住民の皆さんです。京都工芸繊維大学教授、清水重敦さん。 下仁野町と大神町地区の選定に携わりましたが、当時と比べると町並みの風格が増しました。電検制度を活用した修繕を積み重ねてきたことから、全体の調和が取れてきたためです。また三町地区は全国を代表する防災設備や組織が充実した地区となっています。制度の活用により、近所の数件で連動したグループ自動火災報知機の設置、消火栓をタンク間に設置するなど、住民が自主的に防災できる仕組みが充実しているためです。電検制度を活用することで、街並みの景観を守るだけではなく、安全で住みやすい街づくりにつながります。寺町・空町地区は、各寺院で門や本堂、栗などの構造が異なる多様性があるなど、全国でも珍しい魅力があり、今後も守るべき価値のある場所です。町並み保存は、私たちのような研究者や行政も全力でバックアップさせていただきますが、主役は住民の皆さんです。自分の問題として町づくりに取り組んでいただける人が増えることを願っています。最後に、市では住民の皆さんと一緒に先人が築いた歴史や伝統を守るだけではなく、そこに住む人が住みやすい環境を整備できるよう取り組んでいます。こうした次世代に守り伝えていくべき貴重な文化財が数多くある私たちの町に誇りを持ち、大切にして次世代につなげていきましょう。問い合わせ文化財課0577-35-3156 0577-35-3156です。